次はウェルのベーシックということで、ボーンウェルフの木下亮介さんにお願いいたします。現行のウェルはバージョン1なんですけども、その概要ですねから認証取得までのプロセスなどについて、コンサルタントの立場からですね、木下さんにご説明いただきたいと思います。
どうも皆さんこんにちは。ボーンウェルフの木下と申します。ですね、私は、ボーンウェルフに入社して、3年目になるんですけれども、リードとか、今日はお話しするウェルフの、コンサルティングを、させていただいております。入社した当時はですね、私ちょっとリードをやりたくて来たボーンウェルフに入ったんですけども、入社して以来ウェルフが問い合わせがすごいあってですね、もう木下ウェルやれみたいな雰囲気になって、ウェル AP をウェル AP の勉強したりで、ちょっと機会があって縁があって、ウェルファタリティっていう、資格というかそういうのを、取得しました。はい。早速ですけれども、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、ウェルというのは、人の健康とか幸福度にフォーカスした、世界で初めての、認証制度になります。でそもそも本当に今更なんですけれども、なんでこんなものが誕生したかというと、人は生涯の 90% を、建築空間で過ごす、オフィスの運用コストの9割は人件費であるとか、建物空間というのは非常に、人間の健康にすごい強い結びつきがあるということですね。でウェルビルディングスタンダードは、これは、米国の、設計コンサルをやっているデオスというところがですね、2008年から準備して、およそ大体6年ぐらいですか、かけて、ウェルビルディングスタンダードのバージョン1というのを発表しました。でそれで、今はウェルのバージョン2が最近発表されて、ウェルバージョン2はちょっと古いレーティングシステムになってしまったんですけれども、おそらくあと1年ぐらいは、これ、そのまま運用されるんじゃないかと思っております。ですね、さらに、このウェルというのは GPCI グリーンビジネスサーティフィケーションインクといってリードとかいろんなグリーンビルディング認証 の, 審査を行う機関が、実際ウェル の, 書類審査とか、現地審査とかを、受け負っています。はい。ですね、先ほどもありましたけれども健康とウェルビーングにフォーカスした、レーティングシステムです。これ何回も言ってますけれども、登録案件は、米国、中国など34カ国で、892件、日本は9件。日本ではまだ1件しか、先ほどお話ありましたけども、1件しか、取得しておりません。ここでちょっと注目したいのは、やっぱり米国の次に中国がすごいアグレッシブに、ベルをどんどん取っていってるんですね。先ほどもありましたけれども、98件登録していて、18件ぐらいも認証取得していると。でかなり中国がもうどんどんこう勢いがあるんですね。ただ日本はちょっとこの分野に関してはちょっと遅れているというか、まだ9件しか登録していなくて、で認証はまだ1件という状況になっております。CBRE のオフィス、これが世界で一番最初にベルを取得したプロジェクトです。もう今日はおなじみですけれども、立ち仕事が可能なデスクとかバイオフィーラー、生命愛ですね、あとトレッドミルデスク、これも歩きながら、お仕事ができると。このままオフィスいらないよっていう言われたこともあるんですけれども、ベルでは椅子ではないんですけれども、家庭工具になっています。はい。事例紹介なんですけれども、これさっきも出てきてたんですけれども、ペンシルバニアのピッツバーグにあるサスティナブルランドスケープセンター、ここがですねウェルのプラチナ認証を取っている。でさらに、ウェルだけじゃなくて、リードとかリビングビルディングサーティフィケーション、あとサイツというのはランドスケープに特化した、レーティングシステムですけれども、そういったものをもういくつも取っているんですね。はい、もう一つ、紹介したいと思います。これは実はウェルには直接は関係ありません。シアトルにあるブレッドセンターって、これは、ですね、 リビングビルディングチャレンジ認証、世界で一番難しいと言われている、グリーンビルディング認証なんですけれども、それを取得しているプロジェクトなんですね。で、ウェルというのは実はウェル独自の、基準という基準もあるんですけれども、リードとかこのビリングビリディングチャレンジからこう引っ張ってきてるんですね、要件。例えば清掃プロトコル、高頻度接触面、人がよくこうタッチするような箇所はもう一日に何回も掃除しなさいとか、紫外線殺菌装置でそういうドアノブとか清掃しなさいとか、そういう項目は実はこれウェルからじゃなくてこのビリングビリディングチャレンジから来てるんですね。あとフィットネスとか美しさとデザイン、先ほどありましたけれども、バイオリーダーとかそういうものは実はこのオリジナルのリビングブリーディングチャレンジから、来ています。はい、じゃあ、ちょっとウェルの方に戻りますけれども、7つのカテゴリーで評価します。で、これバージョン2になると後でお話がありますけれども、10個に増えてるんですね。で項目は全部で10個、で必須項目が41個あって、加点項目が59個あります。でシルバーを取るには、この必須の41個を全部取らないといけないです。で加点項目であれば、すみません、ゴールドであれば、加点の 40% で 必須を満たしてさらに加点項目の 80% 以上取れば、プラチナ認証を取得することが、可能です。はい、ウェル認証のタイプなんですけれども、主に、3つあります。新築と既存ビル版、これ新築と既存同じ基準で見るんですね。あと新築、既存、インテリア、コアンドシェル、ベースビルを評価する認証システム、認証となる、レーティングシステムですね。で、パイロット認証として、実験段階のものとして、集合住宅とか、教育機関、商業施設、あとコミュニティ、ウェルコミュニティというのも、ございます。で、バージョン2でウェルが言ってるのは、全てのプロジェクトをウェル認証取れるようにということで、もうどんどんスポーツ施設だろうが、病院施設であろうがウェルを取れるように、全てのプロジェクトが、ウェルを取れるように、そういうふうにどんどん、開発していっております。で、これ見ていただくとですね、新築と既存ビルでは項目100個に対して、インテリアがちょっと少なくなって、でコアンドシェルではちょっともう54個ぐらい減ってるんですね。ただこれ減ってるからすごい取りやすいってわけじゃなくて、やっぱり必須項目は結構ハードルが高かったりします。で加点項目も結構ハードルが高いので、コアンドシェルだからといって、認証が取りやすいっていうわけではないと思います。はい、ここでちょっと説明したいのが、ウェルというのはやっぱり、リードと比べて全然フォーカスしているところが違うんですね。例えばリードであれば、34% はエネルギー、エナジーアンドアトマスフィア、省エネとかにフォーカスしている。で、間違えました。ウェルは本当にエアとか、これエアというのは本当に空気質、先ほど PM2.5 とかそういった話ありましたけども、VOC とかそういうことにフォーカスして、で次に多いのは 17%、 これはフィットネスですか、ね、フィットネスがすごい重要視されてるんですね。あとナーリシュメント、食べ物も結構 15% 占めています。はい、おさらいですけどね、ウェルの特徴、建築環境や及び経済学を統合した考えに基づく評価基準です。エビデンスベースで、認証で原子測定とか現地検証があります。有効期限は3年間、一度取ったから取って終わりじゃないんですね。やっぱり3年ごとに、現地審査員が来てきちんとウェル基準の水質とか空気質を、ちゃんと運用しているかというのを確認しに来ます。あとはですね、食べ物では健康に配慮した食べ物、あとフィットネスでは、積極的なエクササイズができるようなオフィス環境であることが必要です。はい、 ですね、まあ、7つのコンセプトがあるんですけれども、まあ、ユニークなものをちょっとピックアップすると、そうですね、例えば、サーカディアン症状、ここで言われるのがメラノピック透過症状、普通の症状じゃなくて、人間の、体内時計、太陽が出てきてこうちょっと体が起き上がって、太陽が一番高いところに来ると人間の活動ピークになって、こう太陽がこう沈んでいくと、まあ、その流れに沿って眠たくなる、そういう、まあ、人間の体の体内時計を取り入れた、サーカディアン照明をこうデザインに組み込みなさいという、そういうユニークな項目があります。で、あとはですね、まあ、バイオフィリアも今日すごいいろいろ喋り、皆さんお話してたんで、そうですね、他は昼寝ですね、スリープサポート、これ必須じゃないんですけれども、加点項目でポイントを取ろうとすると、昼寝をするスペースを設けなさい、ソファーとかハンモックとか、そういったものがあれば、まあ、15分とかちょっと昼寝するだけでリフレッシュできて、生産性が上がるという、そういったデータに基づいてこういった要件が、あります。はい、まあ、赤文字で記しているところがですね、まあ、ポイントですね、まあ、先ほど説明したメラノピック透過症状であるとか、フィットネス、あと、まあ、心、意図、心豊かなデザインの配慮、まあ、非常にユニークな項目がたくさんあります。はい、ですね、実際ウェルを取ろうとするとどういうプロセスが必要なのかというと、まずウェルオンライン登録 します。ここでちょっと登録費を払わないといけません。で、ここでですね、リードと違うのが、ウェルコーチというコーチがつくんですね。例えばちょっとこの項目、ちょっと例えば既存の建物で先あったようにシンクの寸法が満たしてないんだけどどうしたらいいのかいうのは、まあ、ウェルコーチがこういろいろ聞いたらいろいろアドバイスをくれるんですね。結構このウェルコーチの方がですね、指摘が結構厳しくて、こちらが結構これ大丈夫だろうと思ってたことを聞くと大体ダメって言われるんですね。で、結構厳しいです審査は。はい、でウェルコーチの、と一緒に、まあ、書類作成をして、全ての書類が揃ったらそこで、アップロードします。そこでですね、ウェルコーチからその先のステップはアセッサーという人が出てくるんですね。そのウェルのアセッサーが、まあ、ウェルコーチと一緒に我々が作成したドキュメントをチェックする。で、書類審査が通れば現地調査ですね、まあ、先ほどスライドに ありましたけれども、空気質を測ったり、室内の騒音を測ったりとか、そういった調査、現地審査があります。で、まあ、現地審査があって、でそのままきちんとウェル基準を満たしていれば、ウェルの報告書が、ウェルリポートが発行されて、認証というプロセスになります。はい、ここで、まあ、またちょっとおさらいなんですけれども、そもそもなんでウェルがすごい大事なのかというと、人件費がオフィスの、運営コストの 90% を占めていると。でエネルギーのコストというのは本当に少ないんですね、ほとんどこれ 1% ですので、ここにフォーカスするよりもやっぱりこの人件費のところに、雇っている人の生産性にフォーカスした方が、まあ、リターンがあるよという、こういった背景でウェルが、誕生しています。はい、あとですね、まあ、これどんどん、まあ、ウェル認証の、ね、紹介プレゼンにある例ですけれども、例えば 40秒だけでも屋上緑化を見る人は集中レベルがこうアップするというデータがあります。でこの VTR を見た人は生産性が低下してしまったと、まあ、そういういろいろな医学的リサーチの結果に基づいてウェルの要件というのは作られています。はい、これもですね、まあ、オフィスの、まあ、快適性と人間のそういう生産性に関わるレポート、ですね、これも、まあ、面白いものがあるんですけれども、コールセンター、外のこう自然が見えると処理時間がこう7から 12% 減少した、ちゃんと眺望がある大きな窓をつけると、まあ、そこで働いている人の生産性が上がる、 といったデータがあります。はい、これはですね、ハーバード大学の研究報告で、メルはVOC の基準がすごいうるさいんですね。まずはデザインに設計というか、もうそれ建材はウェル基準を満たした VOC の放出量、含有量の建材を使いなさい。でさらに二重チェックされるんですね。現地にアセスが来て、センサーじゃないですね、空気サンプルを取ってウェル基準を満たしているか VOC の濃度を確認しに来ます。でなんでそんなことをするのかというと、やっぱりVOC 濃度が低いとですね、やっぱり人間のこうパフォーマンスが向上する。これハーバード大学の研究報告でこういうデータ、こういう結果が出てるんですね。空気質が良いほど、認知度、知的生産性が向上するという、こういう結果があります。はい、でこれはですね、あれですか、ウェルをウェル認証を取った CBRE オフィスでのリターンオンインベストメント、イニシャルコストが3900ドル最初にかかったと。ただ認証取得した後、もう1年2年2年経つともう返ってきましたと。最初のイニシャルコスト、本当にイニシャルコスト3900ドルで終わったのかなってちょっと疑問なんですけれども、こういうデータがあります。でこの計算結果っていうのはこういろいろ細かい計算をしてるんですね。事業に人当たりが79ドルのメリットがありました。シックビルディング症候群がなくなったので、会社休む人が減ったので、事業に人当たり79ドルのメリットがありました。こういったものを積算すると、1人当たり年間3420ドルのメリットがありました。それでウェル認証を取る意味があるっていうのをここで言ってるんですね。はい、で最後に別に私はIWBI の宣伝する人間じゃないんですけれども、ウェル認証を取るメリットというのをおさらいしたいと思います。やはり世界に誇れる健康快適ワークプレイスの証をアピールすると、第三者認証で自分たちの自己満足じゃないんですよと、ちゃんと第三者機関に認められた、基準を満たしていますよということをアピールできます。でさらに、レベルの高い先進性をアピールできる、知的生産性とか、従業員の幸福度と呼ばれる私たちはきちんとフォーカスしていますよということをアピールできます。あと、そうですね、人を優先する企業としてアピール、離職率とかね、そういった離職率の低下とかに貢献します。あと、リクルートにもね、新しい人材を取るときにうちの会社はすごい知的生産性、幸福度、快適性にフォーカスしてますよということで、良い人材を良い人材にアピールできる。あとはですね、これちょっと違いますかね。省エネ推進で、そうですね、省エネでちょっと快適性を犠牲にしているかもしれないですけれども、そのバランスを取るという意味でウェル認証とリードをダブルで取るプロジェクトもどんどん増えています。はい、あと生産性と不動産価値の向上ということですね。はい、ということで私のスライドは以上です。ありがとうございました。